出エジプト記12章、一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も主がこの御言葉を通して私たちに祈りを教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。
この月をあなたの月の始まりとしなさい。彼らは民間暦がありました。この民間暦は今私たちのあれで見ると9月から10月の間にあるものです。これは創世記から創世からずっと自分たちが作られた時から守ってきた民間暦というものですね。それをずっと守ってきました。その後で彼らが救われるその日、その月をまだ神様か、それ月の始めとしなさい。宗教歴ですね。私たちが救われたということを記念するそのことですね。だから6ヶ月、ちょうど6ヶ月後でのことです。だから3月から4月ぐらいのことですね。杉越の祭りという、そのエジプトから出たその月を記念することです。だから未だに彼らは正月が2回あるんです。それをラッパの祭りから始まる、不思議ですね。彼らラッパの祭りが民間暦の正月です。杉越がまだこの宗教歴の正月であります。3節。
イスラエルの全会衆に告げていえ、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊1頭を、すなわち家族ごとに羊1頭を用意しなさい。もし家族が羊1頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて1頭を取り、命名が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。
おのおのその父祖の家ごとで羊1頭を準備するように。5節。
あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。
この一切のオス、まだ傷がない、これが条件ですね。6節。
あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、
じゃあこれ10日という時、彼らはこの子羊を自分の部屋に連れてくるんですね。そして14日にそれをほふるんです。だから10、11、12、13、14、5日後でこのようにほふるんです。 7節。
その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱とカモイにそれをつける。
じゃあこの羊は14日にほふって、ほふたちは門柱と鴨居にそれをつける。それでこの8節。
その夜その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて、種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。
その夜が自由ですね。彼らは夜が死の始まりです。夜からその夜まで 日が沈むと彼らは一日ですよ、最初の日です。だからその夜、その肉を食べる、それを食べる時にその火で焼いて、種を入れないパンと苦菜揃えて食べる。種入れないということ、これとても重要ですよ。種なしパン、種なしものを入れて、この種ということはパリサイ人の種、パン種、それですね。自分の意見、自分の思い、それを入れないで、苦菜、イエス様がどんなに苦しめられたか、それを思うことね、苦菜、それで揃えて食べる。イエス様が十字架につけられたということを自分の思いを入れてはダメですよ。神様が私たちに与えようとするその部分だけ信じることよ。九節。
それを生のままでまたは水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。
これは全書の生贄を教えるためのことですね。全部火で焼くことです。十節。
それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。
全部焼くように、和解の生贄ですね。和解の生贄、和解の生贄でまた全書の生贄をプラスすることが杉越の祭りですね。十一節。
あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への杉越の生贄である、
じゃあこのパン過ぎたらね、彼らは出るんです。だから急いで食べなさい。これが杉越の祭りのことです。十二節。
その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての初子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である、
じゃあ初子が打たれるんですね。その夜、その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ちます。またエジプトのすべての神々に裁きを下す。じゃあこのウイゴとエジプトの神々に裁きを下す。私は主である。13節。
あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。
これが杉越の、その祭りの内容ですよね。あなたのいる家々の地はあなた方のための印となる。この地、すべての命は地の中にある。贖いをするもの全部地によって贖う。罪の保守は死です。だからエジプトから、エジプトでね、彼らは罪を犯して生活をしました。もう不平不満、怒り、いろいろ罪を犯しました。神様もない、その世代です。空城を拝んだり、エジプトの神々を拝んだり、そのような罪を犯した彼ら。しかしその地ということ、 子羊の血、その血がある、あなた方のために印となるって、これが血が印よ、血が印。私はその血を見て他のことを見るんじゃない、門柱と鴨居に血がつける、つけられてる、さあその血を見てこの子羊、一歳のオスである子羊の血を見て、そこを通り越すんだと。その血を見てあなた方のところを通り越す、そのあれは何でしょう、遺言を打つことと神々を打つこと、その審判がね、その家は通り越されるんだ。これペスオーバーですよ、ペスオーバー。だから杉越と言ってるんだ、杉越の祭りはペスオーバー、通り越す。まあ何を見て、血を見て、条件は一つよ、血を見て、その血を門柱と鴨居につけて子羊の肉を食べて、準備満タンですね。信じ、食べるということは信じるということよ。ヨハネの福音書6章を見ると、信じる、イエス・キリストを信じる、それでこの地を出るということですね。エジプトの地を打つ時、あなた方には滅びが、滅びの災いが起こらない、起こらない、災いが起こらない。血を見て、ただ条件は血だけよ、イエスの血、血潮から私たちは主の御座に進んでいきます。この血、14節、
この日はあなた方にとって記念すべき日となる、あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。
この永遠の掟、永遠ということが入ってるとね、必ずイエス・キリストにつなげて考えればいいですよね。だから永遠の命もその血によって永遠の命が与えられる。だからその家に誰がいたとしても関係がないのよ。全部こう災い、死ぬこと、死が通り越すんです。この血が命だから、この家は審判が終わった、この家はもう審判と関係がない、通り越す、過ぎ越す。だから永遠の掟、このことだけじゃなくて永遠に続く掟、イエス・キリストでありますね。その翌日が何かというと、パンダに入れない祭りです。中古節、
あなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならない。その第1日目にあなた方の家から確かにパン種を取り除かなければならない。第1日から第7日までの間に種を入れたパンを食べる者は誰でもイスラエルから断ち切られるからである。
このパン種ということはね、パリサイ人のパン種、自分の思いのパン種でありますね。人間の教え、人間の思い、それが罪なんです。だから私たちがイエス・キリストの十字架の血潮によって救われて、いつも私たちの中にある思いを捨てることが重要ね。自分の思い、パンダネは自分の思いです。今まで教育された自分の思い。だから私たちはこの、ね、幕屋を見るとこの祭壇があるんですね。祭壇はこのイエス・キリストが、ね、十字架につけられる、 私たちの身代わりになって血が流されてそれで私たちをそこから、ね、救い出すんです。それで旋盤というところ、そこで水があってね、その水のところで自分を洗う。何を洗うか、自分の思いを洗う、自分を否認する、自分を殺し、イエス様と十字架につけられました。ガラテア2章20節見ると、私はキリストと共に十字架につけられました、ね、死んだんです。キリストが死んだことが、自分の初子が死んだ、自分が死んだこと、それで私が生きるんではなく、私が生きるんではなく、7日ということは意味が深いよね。7、完全に私が生きるんではなく自分を否認すること、まあ判断へ入れないもの、判断を捨てること、洗うこと、自分を捨て、自分の十字架を追ってイエス様についていくことが信仰生活だよね。だから自分の思いを前に優先しながらね、十字架に対して文句ばっかり言ってる人、だからその今の神学が全部それよ。十字架を無視し、カトリックがそれを中心になってるんでしょう。十回までも全部なくした、二回の空条を作ってはならない、それを拝んではならない、それをなくして十項目の部分をね、二つで分けてだから十字架を否認するものは、十字架に自分の思いを入れるものは救いがない今の宗教がみんなそれ、十字架がないのよ。どうして十字架ばっかり言ってるの。私たちは極端な者たちとして扱ってるんです。今ノア法というものがね、こんなにでっかい量のその法案がアメリカで通った日があるんですけどね、その中でノア法案が入りました。ノア法案が何か、これ十字架だっけ、イエス様だっけ、だっけ唯一救いだというもの、首切るんだって。まあはっきり鮮明になってるんでしょう今。イエス様だけか、イエス様もか、オンリー、私たちの救いはオンリーイエス・キリストだけだよ。ハレルヤ、イエス様だけよ。なぜこの過ぎ越しのその夜、救いのその夜、まあ、その日ですよね。その日はイエス様が私の代わりに死んで、一切の子羊が死んでから、この私が勘弁された、過ぎ越されて今存在するのよ。それで私たちは自分の思いを捨てる、判断へ入れない、旋盤のところで判断を全部即拒して、それで聖書にはイエス様の御言葉だけが残るのよ。脱去しないイエス様の御言葉だけ、それを祈る。そしたら聖霊が働く、これは聖書の働くだからパンダに入れない祭りが何かと言ったんですね。42節進みましょう。
この世、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために根津の番をされた。この世こそイスラエル人はすべて世々にわたり主のために根津の番をするのである。
この世を 主は彼らをエジプトの国から連れ出すために出ずに番をされた。この夜こそイスラエル人すべて世々に渡り主のために寝ずに晩をするのである。この晩は主の晩と言ってるんです。表現がね、日本語ではないね。主の晩と言ってるね、この日を。It is night to be much overseed unto the Lord for bring them out from the Lord of Egypt. This is that night of the Lord. Right 夜ですね。Night of the Lord です。これをどうして日本語の翻訳がこんなに大切なものが抜けるかな。The Lord, the Night of the Lord ですね。The Lord, 神の晩だと。だから神様と夜を過ごすんだ。じゃあルカに行きましょう。ルカ18一節から
いつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが後には心ひそかに私は神を恐れず人を人とも思わないがどうもこのやもめはうるさくて仕方がないからこの女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
うん、じゃあこの不正な裁判官ということは何でしょう。私たちが祈っても祈っても何も答えが見えないのよ。それが不正の裁判官のように私たちには見えるわ。私たちは判断を全部抜いてイエス様だけ、イエス様の御言葉、イエス様の教えを祈るんですね。夜昼祈ってます。御言葉がなりますように、御心が天になること、地にもなりますように。私たちは御言葉を祈るよ。御言葉その御言葉と今現実というものを見ながら御言葉がなりますように。自分の思いを祈るんじゃなくて御言葉を祈るけどなかなかそれが私たちに来ない時がある。私も長い間ね、この憐れみ憐れみ憐れみ、主が私があなたを憐れんだように憐れみなさいと、そのことを求めました。憐れみの心が私にもありますように。なかなか来ない。何年祈ってもどうしてですか私には。そのように祈り続けるときに、こう放っておくんでしょうかということは 聖霊がね、この私の心の中でそれを生じるように、少し生じるように、だから皆さん、私たちが御言葉、これは裁判官が何をするか、この法を守って法通りに裁くんでしょう。けどこの不正な裁判官は神様も恐れない、法を恐れない、自分勝手よ、わがまま裁判官。だから私たちが、ね、この神様の御言葉を求めて、主よ、この日本のリバイバルのために求めて、まあ、甲子園ミッションからね、ずっと、まあ、祈ってるんでしょう。しかしなかなか不正な裁判官のように見えるわけよ、私たちは。現実を見るとね、もうすでに3月に入ってるけど、神様が放っておくかハレルヤ。だから私がこのように祈ってる時に、もうすでにリバイバルが始まってる、この教会が。子供たちを見るとね、そうですよ、子供たち。その中でチョ・ヨンギ先生のようにね、世界の器がいるんで、だから皆さん、イサクにね、イサクじゃなくてアブラハムに、空の星、海辺の砂のように子孫を約束してるんですね。しかし100歳になるまで一人も与えられて、やっと一人約束の子イサクが与えられる。まあ、その前にちょっとね、こう道を外れるイシュマエルとかが生まれたけど、サラを通して、アブラムとサラを通して生まれたのはただ一人よ。だから数がよく見えないからね、私たちは悩んで苦しんでるんですけど、神様が育ってる、モーセをね、こう育てたように隠して育ってる。40年間その中に入れて、後で40年教育してまた送るんでしょう。日本の救いも同じだ。私たちはその一人を中心にして見るべきよね。アブラムを呼んで一人与えて、その子孫がね、エジプトでもう200万名まで増えたんですけど、結局何でしょう、一人のアブラムの子孫のためでしょう。これイエス・キリストだよね。だから私たちは目に見えるもので判断することやめ私たちはね、摂理の中でいるのよ。主が今私たちの祈りを聞いておられます。答えがもうすでに来てる。しかし自分のね、判断でそれを認めようとする、そうじゃなくて、私たちの思いを捨てて、主が今導いてるその部分をこう追記していってる。じゃあ、だから旧説も言うか。
自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って、心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように、ゆする者、不正な者、姦淫する者ではなく、ことに この主税人のようでないことを感謝します。
これが判断ですよ。自分で、ね、人と自分を区別すること。これが判断。私たちが自慢する、私たちが、ね、述べ伝えることは十字架のイエス様だけです。自分は救われているのはイエス様。自分が今になっているのはイエス様の恵み。これは判断への祈りがこの祈りよ、ね、自分を自慢する祈り。12節か。
私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいて言った。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。
この人を主が探してるんですよ。神の子が十字架につけられて死んだ。神様は私たちにご自分の子を与えた。だからなぜでしょう。罪人を救うためよ。だからこの、ね、苦なということはそのことよね。判断に入れない、まだ苦な入れて、この肉を食べるように、にがな、この私、こんな罪深い私を、だから神様がご自分の御子イエス・キリストと私たちを、ね、こう変えて救ってくださったんですね。罪によって滅びる私を救い出してくださった。これがニガナですよ。ニガナ、イエス様がどうしてこんなに苦しみを受けなければならない、死で焼かなければならない。しかしこのパリサイ人は、自分はもうすでに自分の努力によってそのニガナ、その子羊の葬られることと関係がないのよね。これが判断よ。判断に入れないよ。にがなを入れて。15節。
イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。
14節。
あなた方に言うが、この人は義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。
じゃあ、だからパンダネが何か分かるんでしょ。自分を高くする、自分の思いを優先する、それがパンダネよ。自分を高くする者は低くされる、自分を低くする者は高くされる。イエス様がおられるからね。私にはイエス様以外はないんです。じゃあ祈りましょうね。この祭壇、旋盤、そういったものが何の意味であるか、ね、思いながら祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。